22ページ、町の話題、町の出来事を紹介します。石を削って石器を作る石包丁作り、9月15日、弥生時代の石器として有名な石包丁を作るイベント、石包丁作りにチャレンジが、道の駅レスティから木陰で開催されました。参加者は、作り方を教わった後、一生懸命レンガで石を削って形を整え、自分だけの石包丁を作り上げていました。高齢福祉の向上に寄与、吉田紀美子さん表敬訪問。9月25日、老人福祉功労者として奈良県知事表彰を受けたことを報告するため、吉田紀美子さんが高江町長を表敬訪問されました。これは10年以上にわたり、老人クラブ活動の育成指導などに尽力した功績が表彰されたことによるものです。素晴らしい書の作品、シニア検定で金賞を受賞。第53回シニア検定。奈良県高齢者美術展に入賞したことを報告するため、林和子さんが高江町長を表敬訪問されました。林さんは同美術展の書部門で金賞を受賞されたことへの喜びや作品への思いを話されました。また高江町長からは今後の活躍を期待する言葉をかけられました。安全安心のまちづくりに防犯功労団体表彰。10月8日天理防犯協議会地域安全推進委員田原本駅前支部が警察庁長官公益財団法人全国防犯協会連合会会長連盟の表彰を受賞したことを報告するため、同団体支部長竹村俊文さんが高江町長を表敬訪問されました。これは同団体の長年にわたる地域安全への貢献が認められたことによるものです。全国大会へ臨む空手道表敬訪問。10月8日第78回国民スポーツ大会佐賀2024国スポ空手道協議会青年男子組手軽量級への出場を報告するため、天理大学2年上辻光さんが高江町長を表敬訪問されました。大会へ臨む上辻さんに高江町長から激励の言葉がかけられました。町の情報を発信中、各種 SNS で情報発信しています。ぜひご登録を。LINE、Facebook、Instagram、それぞれの QR コードがあります。FM まほろばをお聞きください。79.5MHz。FM まほろばの QR コードがあります。23ページ。町長メッセージ。第8回田原本町長高江博文。20周年を迎えた青垣障害学習センター。青垣障害学習センター開館20周年。平成16年11月に約70億円の総事業費をかけて建設された青垣障害学習センターが開館20周年を迎えました。この間、地域の拠点として多数ご利用いただいており、多くの皆さんから愛されてまいりました。お支えいただいているすべての皆さんに感謝を申し上げます。今年度は開館20周年を記念し、各種の記念事業を展開しており、11月には、全国的にも有名な声優朗読劇フォアレーゼンを開催します。唐子鍵遺跡にも関係の深い考古学者、森本六次の足跡をたどる人気声優による朗読劇であり、 文化財に馴染みが薄い方々にとっても楽しい時間になるものと期待しております。これからも田原本にある重層的な彩りある文化を分かりやすく発信し、地域に誇りを持ってもらえるように努めてまいります。なお町内にある高等学校四季の高校も創立20周年を迎えられます。町文化祭などの機会にコラボイベントを実施する予定ですので、こちらもぜひお楽しみください。詳細は本誌3ページ。地と交流の拠点として青垣障害学習センターは近い将来大規模な改修をする必要があります。また中庭や公民館の一部などにおいては有効活用が必ずしもできておりません。開館20周年を迎えた今、次の20年を見据えた地と交流の拠点としてのリスタートをしっかりと進めてまいります。どういった施設になればよいのか、青垣障害学習センターを含む周辺地域がどういった地域になればよいのか、皆さんの声も聞かせてください。よろしくお願いいたします。町長活動記録の QR コードがあります。最新の町行政情報をお届け、町政トピックス、シェアサイクルの実証実験を実施中、公費は使用しておりません。移動利便性の向上のため電動アシスト自転車シェアサイクルを使った実証実験を実施しています。日常の移動などにぜひご活用ください。町公共施設内シェアサイクルステーションの設置場所、町役場、青垣障害学習センター、中央体育館、道の駅レスティから木陰、イベント広場、長谷川展望公園7号、森と泉の広場、黒田大塚古墳、町公共施設外のステーションはハローサイクリング公式ホームページやアプリでご確認ください。利用方法、1、専用アプリに登録し予約、2、予約したステーションで借りる、3、返したいステーションで返却、なおスペースに空きがないステーションでは返却できません。利用の際はヘルメットの着用を、ヘルメットはご自身でご準備ください。 iPhone、Android、ハローサイクリングホームページの3つの QR コードがあります。利用料金、最初の30分130円、以降15分ごとに100円追加、12時間最大1800円。支払い方法、 PayPay、 クレジットカードなど、なお現金不可。保健センターお披露目式、保健センターの移転に伴うお披露目式を開催しました。この移転とともに子ども未来課内へ子ども家庭センターを開設。これまで役場内と保健センターに分かれていた相談窓口を一つにすることで支援体制を強化しました。町役場の利用者が健康情報に触れる機会の向上など住民サービス向上にも寄与するものと考えております。